次に5番目、6番、滝田勝明君。6番、滝田勝明君。
6番、滝田勝明であります。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。まあ、道路施設の長寿命化の取り組みについてということで、一つ目の質問でございますが、まあ、言うまでもなく、我々、町民にとって生活の上で道路は必要不可欠のものでございます。まして、猪苗代は冬降雪もございます。まあ、町道管理の方々においては除雪も含め、非常に大変ご苦労なことだと思っております。加えて、猪苗代町は観光地であります。町外からお見えの観光客の方々が安心して通れる道路確保というのは非常に重要な問題でございます。そこで、まず、この長寿命化計画の評価についてお尋ね申し上げたいんですが、評価といいましても、これ、計画作られてからそんな年数経ってないんで、評価についてはなかなか難しい、まあ、自己評価になってしまうと思うんですが、この評価についてはまずお伺いいたします。
答弁。
建設課長。町道における長寿命化計画の評価ということでのお尋ねでございますが、長寿命化計画につきましては、まあ、いくつかございまして、まずですね、舗装の長寿命化修繕計画がありますが、これにつきましては、ちょうどにつきましては現在368路線、総延長が 240.7km でありますが、平成26年度に施工年次が古く劣化が著しいと想定される主要幹線ちょうどを中心に126路線、延長約 120.8km の路面正常調査を行った結果、本町の舗装は延長約 57.0km、47.2% の割合で劣化が見受けられ、修繕が必要であることが判明いたしました。うち、早急に修繕が必要な延長は 34.7km、28.7% であります。本町の舗装修繕状況につきましては、計画策定後の平成29年度から令和3年度までの5年間で 7.2km の修繕を実施いたしましたが、次回路面正常調査を予定しております10年後をめどに、早急に修繕が必要な延長を施工するためにはさらなる加速が必要であると考えております。次に、橋梁の長寿命化修繕計画でございますが、本計画につきましては、橋長 2.0 メートル以上の橋梁が対象であり、本町では152橋の町道橋が該当しております。各橋5年に1回の実施義務が定められている法定点検の結果をもとに、令和2年3月に本計画を策定いたしました。計画策定時点での早期措置段階を示す健全度区分3にあたる橋梁は21橋であります。計画策定後の修繕状況につきましては、補修工事を実施することにより令和2年度に1橋、令和3年度に1橋の計2橋について健全度の改善を図ってまいりました。今後も予算の平準化を図りながら計画的に修繕事業を継続してまいります。次に、横断歩道橋長寿命化修繕計画でございますが、本計画につきましては、町内唯一の歩道橋である千代田歩道橋が対象であります。当該歩道橋は現在の町道片田500狩り線の前身である旧国道115号の道路付属物として、福島県が昭和45年に仮設したものであり、建設当時から50年以上が経過しております。歩道橋につきましても、橋梁と同様、5 5年に1回の点検義務が定められており、令和元年度に点検を実施した結果、予防保全段階を示す健全度区分2という結果となりました。また令和3年度には有害塗膜調査業務を実施し、塗膜成分に基準値を超える鉛の含有も確認されております。これらを踏まえ、本年度から2か年の計画で塗膜の塗り替え工事を実施し、歩行者の安全と安心の確保に努めてまいります。その他、小規模付属物長寿命化修繕計画として、標識、照明、消雪施設、防雪施設についても策定してございますが、施設の健全化に向けて限られた財源の中で効果的かつ効率的に事業を進めるための指針としてまいります。以上でございます。
6番タクタカツアキ君。
ありがとうございました。ちょっとお聞きしてたんですが、そのもともとその、使用に耐えないとか修繕が必要とされるものに対してのその進み方が今聞いてると、そんなに進捗が良くないのではないかという印象を受けました。これの進捗が進まない要因については、先ほど来建設課長の方からその財源の平準化とかそういうお話が出てますが、端的にお金がないということなんでしょうか。お金がないというか、予算が、修繕するための予算がつかないということなんでしょうか。それとも計画自体が違ってたっていうことなのか、計画自体が違ってたという言い方おかしいですけど、計画が課題にそのやんなくちゃいけなくなるような計画だったのか、その辺のことについてちょっとお尋ねしたいんですが。
答弁、建設課長。
長寿命化計画の進捗が悪いのではないかというお尋ねでございますが、当然この町道の修繕にあたりましては、この計画に基づきまして、予算要求してですね、修繕の方を実施しておりますが、町のですね、限られた予算財源の中で、その中で実施していかなくちゃならないという制約もございますので、計画通りに実施すれば、これ一番理想的な形ではございますが、現実的にはなかなかその予算の制約上がある中で難しいというのが現状でございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
一般的にはこういうその修繕化計画とかそういう計画を作れば、ある程度 その国県の、県は何しても国の財政支援というものがあるというふうに考えられるものでありますが、一般的にはその交付金とかそういうものではなくて、例えば記載の枠を認めるとかそういう形にはなると思うんですが、実質的にこの計画を作ったことによってそういう財源措置はあるのかないのか、その辺を教えていただきたいと思います。
答弁、建設課長。
建設課長、長寿命化計画の財源でございますが、もちろん国の補助金交付金等もございます。さらに記載も財源として活用できるものもございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
計画を作って、先ほど建設課長はなかなか計画通り実行するのは難しいでしょうという話をいただいたんですが、その公共物、公共、特に必要な道路、橋梁に関しては、これはもう必要、生活に全く必要ないものではないんで、これがなければもう生活できないものでありますんで、計画通り進めるためにも、交付金等は難しいにしてもですね、記載のある程度の枠を確保しながらですね、 計画を進めるべきものだというふうに考える次第でございますが、まあ、あんまり突っ込んでもしょうがないんで、やめますが、何のために計画を作って、町民に明示したのかっていうのが、私はそのやらない計画を作って明示するっていうことでは間違いないと思うんですよ。やっときには必ず実行するしますよということで計画を作って明示しているものなんで、まああんまり言いたくはないですが、財源の確保をきちっとして計画通り進むことを願っております。でこの中で令和4年3月の改定の舗装の長寿命化について、改定されているんですが、ちょっと私もその改定の中身についてですね、ちょっと詳しくお聞きしたいなと思うんですが、この改定のことについて、お聞きいたします。
答弁、建設課長。
舗装長寿命化の改定の内容というお尋ねでございますが、猪苗代町舗装長寿命化修繕計画については、公共施設等総合管理計画の個別計画として、位置づけられ、今後限られた財源の中で効果的かつ効率的な舗装修繕を図るため平成29年3月に策定したものでございます。その後平成31年1月令和3年3月さらに令和4年3月の3回にわたりそれぞれ一部改定を行っております。平成31年1月の改定では過疎債および公共施設等適正管理推進事業債の適用を受け修繕を行う路線を選定し優先順位を定め、計画策定後10年間における修繕計画を明確にいたしました。その後の改定では適材事業として修繕を行うため現計画に盛り込まれていない修繕対象路線を追加し、またそれまでの修繕実績値により年度別修繕計画路線を見直しいたしました。合わせて最新の道路台帳データに基づき現計画に記載している道路延長舗装率等の基礎データを修正したものでございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
まあ、そうします、まあ、現況の道路に合わせてというか、に形で その計画の練り直しと、その適材事業に充てるため その計画の見直しをしたということでよろしいんですかね。
答弁、建設課長。
先ほど来議員からお尋ねのあるとおりですね、計画通りにはなかなかいかないところがありまして、当然先送りになる路線もございますが、逆に前倒しで実施するような路線もございまして、そういったものの整理をしながら改定をしているものでございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
その路線の入れ替えの基準というのは、この計画書に明確化されているのかどうか、ちょっと、まあ、私もバラッとしか明答してないんで、個別路線ではなくてですね、どういう基準でこう入れ替えるのかというのは、この計画書に明示されているのかどうか、ちょっとお伺いしたいんですが。
答弁、建設課長。
長寿命化計画の、まあ、優先順位の、まあ、決定の仕方というのは考え方になると思うんですが、まあ、劣化度が高い路線、および主要道路を中心的に、まあ、優先的に修繕していくというような考えで、まあ、毎年度ですね、路面状況も変わってきますので、それによってその先ほど申し上げました通り、先送りになるものもあれば前倒しで実施する路線も出てきたりということでございます。以上でございます。
6番滝田和明君。
本的には一番最初におっしゃられてた平成26年でしたっけ、一斉調査をかけたときのデータが元になってこの放送の長寿命化計画が作られているというふうな解釈をしてました。でその中で当然あの通行料等も加味されて当初の計画を作られたというふうに解釈しております。でちょっと話はずれるかもしれませんが、片田500狩線個別路線を挙げさせていただきますが、片田500狩線については、もうだいぶ着工からですね、舗装補修がもう極端に言えば10年近くになるという形になりますが、あれもともと説明では5年でこう完了するような形で国の車窓金の交付金をいただきながらやってたような気がしますが、例えばその一つの路線を挙げてなぜそういうふうに5年で出来上がらなくちゃいけないものがこう年数が伸びていくのかという一つの例としてお聞きしたいんですが、具体的にお願い申し上げます。
答弁。
議長、建設課長。
建設課長。
ちょうど片田500狩線の流雪溝整備事業についてのお尋ねでございますが、この流雪溝整備事業につきましては平成26年度から社会資本整備総合交付金事業により国から交付金を受け工事を実施しておりますが、建設資材等がここ数年高騰していることから事業費が増大しております。また町からの交付金の国への要望に対しまして国からの交付決定額がここ数年大幅に下回ることが続いているため、計画通りに事業が進捗せず、現在まで完成に至っておりません。なお、現在の見込みといたしましては、本事業につきましては令和6年度に完成する予定となっております。以上でございます。
6番、滝田勝明君。
まあ、一例で具体的な話、申し訳ございませんでした。まあ、なるべくその、道路に面している住民の方、もしくはあそこを頻繁に通行される方は、なんか話と違うなっていうのも、ちょっと私の耳にも入ってきますんで、行政の信頼性っていう意味では、その議会だけに説明していただくのも構わないんでしょうが、それをこう地区の住民の方に、十分説明しながらですね、事業の進捗を図ることによって理解を得られるのではないかなというふうに思います。もう一つ舗装の長寿命化修繕計画の中でその事業費の記載が、概算事業費の記載が全部空白になっております。で実際この事業をやる際に、工事費価格から概算事業費も付けないでこう説明するんだという話なんでしょうが、この概算事業費を明示しないで事業計画を進めることが本当にその正しいやり方なのかどうかっていうのはちょっと私疑問に感じましたんで、お尋ね申し上げますが、これなんで概算事業費記載されないんですか。
答弁。
建設課長。
はい、建設課長。
長寿命化計画における事業費がなぜ記載されていないかというお尋ねでございますが、当然議員おっしゃる通りですね、計画するにあたっては当然事業費を概算事業費を出しまして、それに基づいて計画を策定してございます。ただ現在ホームページに公表している長寿命化計画の中ではそこは未公開という形を取らさせていただいております。以上でございます。
6番、滝田勝明君。
当然 町民の税金も入っておりますし、まあ、それから国のからの費用も当然あるんでしょうが、それにしても概算事業費が全然見えないままに、要は総額いくらかかるか分からないままに、計画を進行しているということに対する疑問があります。で、ましてや、情報、その概算事業費の情報については、役場の執行側の情報じゃなくて、町民の共有財産であると私は考えます。その事業費が多額にかかることによって、事業のペースをもっと緩めるべきだって町民の方からおっしゃられるケースもあるでしょうし、もっと事業費を上げて早く修繕しなくちゃいけないという意見もあると思います。そういう意見も出させないような、事業費を教えないで、概算事業費ですからね、実施事業費ではないんで、概算事業費さえも教えないという町の姿勢にちょっと疑問を感じるところであります。まあ、これは答弁はいらないんで、次にですね、歩道橋の方ですね、これも令和4年3月に歩道橋修繕の方の計画が改定になっております。で、その前は令和2年の4月に策定したとなっておりますが、この内容についてお尋ね申し上げます。
答弁、建設課長。
歩道橋の長寿無化計画に対するお尋ねでございますが、猪苗代町横断歩道橋長寿無化修繕計画については、横断歩道橋の損傷状況を把握し、修繕計画を明確化することで、道路維持管理予算に制約がある中においても、適切に維持管理すること、また修繕にかかる国庫補助及び記載の適用を受けるにあたり、本計画の策定が必要条件となることから、令和2年3月に策定したものでございます。今後予定する修繕事業につきましては、道路メンテナンス補助事業を活用予定であり、本計画の記載内容を補助要項に定められた必須項目に合致させるため、令和4年3月の改定により、新たに新技術の活用及び撤去の検討を追加したところでございます。以上でございます。
6番滝田勝明君。
その新、まあ、新技術とか、その、まあ、一番最後に言われました撤去の検討とかというのもありましたが、そもそもこの歩道橋については、まあ、課長のお話もありましたとおり、まあ、大体50年以上経過しているという、まあ、言ってみれば橋でありますので、相当メンテナンスにはお金もかかるであろうというふうに思います。で、以前、月谷小学校のところにありました金曲がり地区にも歩道橋ありましたが、あれは、まあ、私の拙い記憶では旧管理者側が撤去して、その後に町に引き渡されたということだったんですが、この、旧管理者115号線ですので、福島県がこれ、このままその残して汚したっていうのは、まあ、どんな理由だったのかっていうのは分かりますか。分からなければいいですけど、分かればお答えいただきたい。
答弁、建設課長。
建設課長、千代田歩道橋が国道から町道に移管されたときに、まあ、なぜ撤去しなかったのかということでございますが、まあ、明確な理由は、はっきりとは分からないところが正直なところでございますが、まあ、当然必要なものなので、そのまま残したということが当然そういった理由だと考えるところでございます。以上でございます。
6番滝田勝明君。
まあ、私もまあ推測ではものは言いたくないんですが、町側も撤去しなくていいよというような趣旨のことを多分言ったから残ったんだなと思うんですけれども、で、この、これもですね、本年度と事業計画で本年度と翌年度においてそれぞれ塗装とかロードヒーティングの修繕とか照明設備の修繕とかやる 予定になっておりますが、この2つに4年、令和4年、令和5年に関しては、まあ、令和5年の話するとおられるかもしれないですけれども、まあ、実質的にできる、この計画に上がっていることはできるというふうに解釈してよろしいのかどうか、お伺いいたします。
答弁。建設課長、建設課長。
建設課長。千代田歩道橋の修繕計画でございますが、まあ、長寿命化計画に基づきますと、令和4年度と来年度の5年度で修繕していくという内容になってございますが、まあ、議員からお叱りを受けるところで、あるということ、お叱りを受けるかも分かりませんが、今年度ですね、事業費算定いたしましたところ、かなり事業費が増大するということが分かっておりまして、で先ほどの答弁で、ご説明させていただきましたが、塗装にですね、有害物質である鉛が含有していたということもございまして、それの撤去、工事の対策上、余分な経費がかかってしまうというようなことで、今のところ4年度5年度の完成というのはちょっと難しいのではないかというところが現状でございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
まあ、そのこれをこの歩道橋を残すか残さないかということも含めた、そうすると検討、まあ、今年度ある程度やってから壊すというのはまあなかなか難しいんでしょうが、その検討を、撤去の検討を先にしないで、とりあえず、まあ、使えるだけ使おうというような管理者の考え方だというふうに理解していいんでしょうね。だからあと15年とか20年とかはもう今の形で使いますよっていうふうな解釈でよろしいのかどうかお伺いいたします。
答弁。建設課長。
歩道橋の撤去につきましては今のところ、ま、全く白紙の状態でございます。で、ま、今年度のですね、事業につきましては、先ほど来申し上げましているとおりですね、有害物質が塗装にあるということで、それらは撤去とは別にですね、通学路にもなっているということで、早急にそれの対策としての塗装の修繕は実施していきたいという考えで、実施するものでございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
まあ、過去に私も職員だった自分にこの歩道橋については千里の区長会長さんや千里県議の区長さん等で、その休み明け、特に休み明けの歩道橋の管理が、管理というか除雪がうまくいかないケースもあるんで、町側で全部責任持ってやれっておっしゃられて、ちょっと私もそんなのはできないんじゃないですかというようなことを申し上げたようなケースもあります。まあ今年においてもその休み明けにおいてだいぶその雪がいっぱい溜まってロードヒートが効かなくて、なかなか大変だったっていうのをちょっと区長、前の区長会長からお聞きしたんですが、そのまあで融雪剤配ってるのも小学校に配ってるはずなんで、で小学校の教員の方々は土日は来ないんで、まあ、その辺なかなかこ うまく整合性が取れてないのかなっていう感じはしてるんですが、まあ、残すなら残すできちっとそういう管理の面で今後どうするのかっていうのは、あ、今答えが必要なわけではなくてどうするのかっていうことを考えながらやっていかなくちゃいけないと思うんですが、その辺についての、まあ、考える余地があるのかどうかっていうのをお聞きしたいと思います。
答弁。建設課長。
議員ご指摘のとおりで、千代田歩道橋の、ま、都期間の状況でございますが、 まあ、雪が多く降った場合ですね、まあ、ロードヒーティングということで入ってはございますが、まあ、その能力を超えるような雪が降った場合にはなかなかすぐには解けないということでございまして、先ほど議員からお話ありました通りですね、学校の方、千里小学校さんの方に融雪剤を お渡ししまして、お願いしているということが、まあ、今の現状でございまして、まあ、ロードヒーティング自体がですね、壊れているんであればですね、当然修繕しなくてはならないというところなんでございますが、壊れているわけではなくて、あくまでも、まあ、今年の雪、冬は特にですね、雪が多いということもございまして、なかなか雪が解けないということが、まあ、多々あったのは事実だと思うんですけれども、今後もですね、まあ、小学校さん、さらには地域の方にお世話になりながら対応していただきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
6番滝田勝明君。
まあ、いろいろお願いなりなんなりで申し訳ないですが、で最後にその、まあ、お金の問題かなというふうに改めて思いますが、計画作った以上は実効性のある計画であるというふうに信じております。この実効性のある計画を確実に実行していくため の取り組みについてはどのようにお考えなのか、まあ、改定改定でこう先延ばししていくというそのやり方も確かにあるのかもしれません。実情に合わせて先延ばししていく。ただその間に道路は壊れ、まあ、いろいろ道路に穴が開いて事故が起きたりなんだりしているケースも相当あると思います。まあ、建設官はちゃんとパトロールしながらこうやってるんでしょうが、それでも根本的なその本当の意味での補修なり修繕をしないと治らないケースもあると思うんです。これをこのままやんじゃなくて、もう借りられるものは借りる、補助金もらえるものはなるべく早くいただけるようにするというような取り組みについては、どのように実行していくのか、なかなか難しいご返答だと思いますが、ご返答をお願い申し上げます。
答弁、建設課長。はい。
今後の取り組みということでございますが、社会的基盤施設であります道路につきましては、高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化することが懸念されております。今後20年間で建設後50年以上経過する施設の割合は加速度的に高くなる見込みであり、本庁におきましてもそれぞれの長寿命化修繕計画に基づき必要性の検討も含め、維持管理及び更新事業について予算の平準化を図りながら効果的かつ効率的に進めてまいります。また土木構造物の性質上避けることのできない異常な天然現象や突発的な構造物破損等に伴う危険な状態につきましては、職員による日常のパトロールおよび地域住民からの通報等に迅速に対応することで、町民生活の安全と安心、そして利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
6番滝田勝明君。
まあ、強くお願いして次の質問に移りたいと思います。まあ、本庁の小中学生の学力についてということでお尋ね申し上げます。まあ、昨今教育は学力、それから健やかな体づくり、それから生きる力というような形で、まあ、町長の所信表明の中でも繰り返し言われているようなことでございますが、本庁の小中学校の学力分析については、まあ、明らかに公表はされていないですし、ホームページ見ても分かりません。で、学力テストも全国学力テストとか福島県の学力テストとか民間でやられているやつがあるというふうにはお聞きしておりますが、まあ、他県の話をしてもしょうがないでしょうけども、積極的にその町平均なり県平均を公表している自治体も多く見られます。まあ、そういうところは平均以上 のところなんでしょうけども、まあ、その最終的に私が何が言いたいかというと、うん、学力向上とかそういうやつは、まあ、あの教員の方々に重かさせる部分は相当あると思うんですが、我々町とか住民が協力してその学力向上に寄与できる部分ってあるのかないのかっていうのが最後のお話どこの落としどころなんですが、まずその現状認識が猪苗代の中学生は、まあ、福島県が全国で仮に40番台だった、でその福島県の中でも会津は下のグループの方だ、で会津の支部と群部では群部の方が悪いよっていうことになれば、どんどんどんどんこう順位が見えてくる話にはなってしまうんですが、その辺の小中学校のその学力分析っていうのはどういうふうになっているのかお尋ね申し上げます。
答弁、教育総務課長。
猪苗代町内の小中学校児童生徒の学力分析の方法でございますが、今ほど議員からお話がありましたとおり、全国的には全国学力学習状況調査と、町独自で NRT 学力調査を、さらには県内では福島学力調査を実施し、その結果に基づき学力の分析を行っているところでございます。対象となる学年ですとか教科でございますが、学力、全国学力学習状況調査は、小学校6年生の国語、算数、中学生3年生の国語、数学を対象としております。町独自の NRT 学力検査でございますが、小中学校全児童生徒が対象でありまして、教科は国語、社会、算数、数学ですね、理科、中学生はそのほか英語を対象としております。ただし、小学校の社会と理科は5、6年生のみとなっております。最後になりますが、福島学力調査は、小学校4、5、6年生の国語と算数、中学校1、2年生の国語と算数を対象としております。以上でございます。あと、その次の学力はどのあたりかというところについてお答え申し上げたいと思います。はい。令和3年度の結果でございますが、全国学力学習状況調査でございますが、小学校国語は全国平均、県平均を下回る結果となっております。小学校の算数でございますが、全国平均を下回るが、県平均とは同等でございます。中学校の国語でございますが、全国平均、県平均を上回る結果でございます。中学校の数学でございますが、全国平均、県平均を下回る結果となりました。続きまして、 NRT 学力検査でございますが、各教科において全国平均を上回る学年が多く、国語でございますが、全国平均以上が9学年中7学年でございます。社会においては同じく全国平均以上が5学年中3学年、社会数学でございますが、全国平均以上が9学年中6学年、理科でございますが、全国平均以上が5学年中3学年ございますが、中学校の英語でございますが、全国平均以上が3学年中1学年となり、中学校の英語の偏差値が全国よりやや低い状況にあります。続きまして、福島学力調査でございますが、小学校、中学校は国語、算数ともに県平均を上回る結果となっております。小学校5年生は国語、算数ともに県平均を下回る結果、同じく6年生は国語、算数ともに 県平均をやや下回る結果となりました。中学校1年生は国語数学ともに経営平均を上回る結果、中学校2年生は国語算数ともに経営平均と同等の結果になったところでございます。令和3年度の結果でございました。以上でございます。
6番滝田和明君。
ありがとうございました。細かく言っていただいて、それも経年的に見ていかないと本当はその単年度単年度では分からないんでしょうが、そういうのを本来であれば、ホームページ上に公開してですね、平均より下回るとか上回るとかっていう話で順位付けもしないわけですから、そういうのは付与して、学力向上のためにどうすればいいのかという議論ができるようにしたいと思いますが、その学力 の、 その、分析なんですね。分析と課題ということで、学力向上のために、結局何やんなくちゃいけないのかというのは分かってらっしゃるのか、その次の質問とも関係あるんですよね。向上の取り組みという形にはなるんですが、その分析して、今お話のやつが分析なんでしょうが、じゃあその課題をどういうふうに挙げるために取り組んでいるのかというのは、こう一体的な話になっちゃうんでしょうが、その辺についてお答えがあればいいなと思うんですが、いかがですか。
答弁、教育総務課長。
学力の分析の課題、結果的に成績が振るわなかったところにつきましては、成績が伸びていない教科について、的確に捉えているかということだろうかと思います。全国学力学習現況調査では、教科ごとに専門的な見地から分析した本庁の児童生徒の学力の課題でございますが、小学校では国語、数学ともに思考力、判断力、表現力に課題がありまして、中学校の国語では小学校同様、思考力、判断力、そして表現力に課題があります。数学では数学的な技能力に課題があるということで、ご指摘をいただいておるところでございます。また学年間での学力差が大きいというところも一つの課題となっているところでございます。これらを踏まえ、各学校では児童生徒を不得意とする教科の問題点を解消できるよう指導していただいているところであります。以上でございます。
6番滝田克明君。
教員の皆様も相当努力なされているというふうに信じております。で、先ほどの話ではないですが、その町として町行政としてその学力向上に取り込むために必要なもの、もしくは協力できるものっていうのは何があるんでしょうか。同じ東北でも、例えば秋田県なんかは県全体で相当その学力調査の結果がよく出ているとか、そういうやつもあるみたいなんですが、教員の方から言わせれば、保護者がちゃんと一生懸命努力してとか努力してんだみたいなことになっちゃうのか、それともその補助学習品みたいなのをその行政がいっぱい支援して、多くのその例えば予習復習をやるための教材等を協力して出してるのか、そういういろんな方法があると思うんですが、その町として学力向上に取り組むために必要なものって何があるかお答えいただければいいなと思いますが、いかがですか。
答弁、教育総務課長。
町教育委員会が子どもたち、児童生徒の学力向上を図るためにのための取り組みということでございます。いろいろ取り組んでおりますが、代表的なところを挙げたいと思います。まず 教育長を含めた町教育委員会職員と小中学校の管理職や学力向上担当教職員で組織する学力向上推進委員会を開催いたしまして、学力向上を目指す上での現状や問題について共有し、各小中学校において事業研究会を行うとともに、町教育委員会主催の事業研究会を開催し、会津教育事務所や町教育委員会の指導主事などから、指導助言をいただき、事業の改善に努めているところでございます。また東京学芸大学との連携事業によりまして、外部先生を本庁に招聘し、事業や講義をしていただき、事業改善を図る上で事業となるコーディネートなどについて学ぶ機会を提供し、教員の指導力向上に努めているところでございます。以上でございます。
6番滝田克明君。
今のお話はあくまでもその教育委員会というか学校と教育委員会の話だなと思いましたが、それ以外にその町が支援するものっていうのは具体的なイメージはないんですかね。その中でお話し合いされてて、人、外部 の優秀な 教員の方っていうか、大学なりの先生なりを呼んで処置してやるとかっていう話は分かったんですが、例えば住民がなんか直接関与することで学力向上に挙げられるとか、そういう議論まではまだ行ってないということですよね。あくまでも教育委員会と学校で学力向上の話をしているだけだということですね。それを町民に投げかけたり地域に投げかけたりはしてないよという話の解釈でいいんですかね。
答弁、教育総務課長。
はい、学力向上ということで、地域住民の方が直接というのはなかなかそういう機会ございません。町の方でも教職員は県職員ではありますけれども、会計年度任用職員ということで、ALT だったり、あと特別支援員、さらには司法を配置しまして、学力向上に努めているところでございます。以上でございます。
6番滝田和明君。
なんで私がこんなことを言ってるかというと、文科省でその土日、中学校でしたっけ、中学校の土日のクラブ活動については、地域の指導者にもう委ねるようにした方がいいんじゃないかみたいなことを言われて、そういう方向に多分動くんでしょう。それから高校教育においては本年度からですか、その、なんていうんですかね、投資の授業をしているとか、いろいろこうあったんですよね。でその教科の中での、学力向上をするのは義務教育の話なんでしょうが、そういういろんな興味を持たせる、その地域活動については今も多分農業とかやられてるんでしょうけども、そういう意外に本来的にその学力向上に必要なものについて、地域としてどういうものがあるのかと。でもう一つはその学力とともに、この最後の質問になりますが、必要なものって何よ。その例えばつい最近だと猪苗代中学校にバドミントン部が、富岡から来て大活躍されて、同世代を過ごした人、学生にとってはその日本一っていうのが隣にいる存在として確認できて、いろんな意味で刺激を受けた人たちもいるでしょうし、以前ですと猪苗代中学校なんかは福島県です、今もそうなんでしょうが、スキーで全国大会にも何人も行って、全国チャンピオンが近くにいるよっていうような環境だったと思うんですよね。そのが今はだんだん薄れてきてるのかなと思うんで、学校スポーツと学校教育とかって難しい話じゃなくて、これから地域にこう広げようとしてるんでしょうから、地域のそういう刺激を受けて学力とともに必要なものって、今の段階でどういうふうに考えてるのかなっていうのをお聞きしておきたいなと思います。 要は我々、まあ、町民もですね、学校きれいになったからよかったねじゃなくて、その将来を、まあ、猪苗代を立ってくれか、日本を立ってくれか、福島県を立ってくれか分からないですけども、将来ある若者に対して、やれることを全部やって、本人の学力を上げて、望むものをやらせてあげるようにするためにはどうするんだっていう話をしたかったんですけども、その辺今後、何が必要なのかなっていうのは、何かありますかね。
答弁、教育長。
はい、大変貴重なご意見ありがとうございました。本当にこれからの学校はやはり地域の方の協力というのは本当に必要だと思います。特に、今 ICT 関係でこれが普及すればどんどんやっぱりそういった地域の方、得意な方、どんどん学校の方に協力いただいて、ただやっぱり今現在果たしてその地域住民の方がどれだけその学校に協力していただける方がいるのかっていうのをまず調査する必要があると思います。それによって子どもたちの将来、特に今先ほども学力向上の中で話が出ましたけども、やっぱり今までは先生方が一斉こう指導が多かったんですよね。そうしたらばその子どもたちの考えが全然わからないんですよね。何を考えてこの子はやってるのか。それを今先ほどもありましたけども東京学芸大学と連携することによって今日も実際、東小学校で今まさに授業を行っているところですけども、やっぱり基本は先生方のコーディネート、これはやっぱり足りないんです。これは猪苗代だけじゃありません。会津福島県全体がこの算数数学が弱いっていうのはそこなんですね。でもし本当に今滝田議員が言われたように、数学の得意な方、そして理科得意な方とか多分いろいろこう、調べればそういう方もいらっしゃると思います。その中で仕事を持ちながらですけども、まあ中学校であれば50分の間の何分でも協力できますよとか、そういう方がもし一人でも二人でもいらっしゃったらば、やっぱりこれからはどんどん地域の方を学校にお招きして、特にこの今猪苗代中学校はそういう意味では県下に先駆けていろんなその学習形態のできる学校だと思います。そういう意味では本当に今議員がおっしゃられた通り、それらをぜひね、これから検討してまいりたいと思います。以上です。
6番滝田克明君。
まあ私も含めてですが、まあ今お話したのが議場だけではなくてですね、町全体に広がってですね、町民の理解や協力を得ながらですね、将来を背負う子どもたちがより良き、まあ、自分子どもたちが望むような姿、もしくは親が期待するような姿が実現できればなというふうに思いまして、今回の一般質問とさせていただきます。